宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納ちゃん子です。
そしてこの番組のメインコメンテーター、
こんにちは、北山隆一郎です。
よろしくお願いします。今声がひっくり返りましたね。
いやいやいやいや、ちょっとおかしいことってお
かしいことちょっとまあ連休の谷間ですからね。
あ、そうだね、明日休みか。
明日連休じゃなくてお休みの谷間です。飛び石ですね。
そうだね、
はい。それで、でも番組しっかりやってくださいね。
もちろんですよ、
はい。
なんか月曜日じゃなくて火曜日が休みって珍しいですよね。
珍しいですよ、本当にね。
健康記念日ってのはやっぱり動かせないん
ですね。あ、そりゃそうだね、そりゃそうだね、
ということで、その谷間なのでもうちょっとあの商いが薄くなるかと思ったら、意外と2兆円はありました。日経平均株価は 23,685円98銭、142円安、トピックス 1719.64 マイナス 12.50 ポイントと続落です。
まあね、毎日やっぱりほら、ね、
先週よく戻しました、
そうそう、あの結構頑張ってね、戻して、結構高値圏ですからね、意外やあの意外に強いというような評価でよかったと思うんですけども、さすがにこう、土曜日曜とね、やっぱりニュースを見てますと、どうしてもね、あの、新型コロナ、は
い、ウイルス、ね、新型肺炎ね、
とにかく今もうそうですね、あの感染者の数も4万人でしたっけ。
ああ、そんなにいるんですか、
う
ん、今
ちょっと、数字がもう、ね、覚えにくくなってますけどね。亡くなられた方も、
全世界を含
めて、なかなか止まらずにね、はい、どんどん拡大してますから、その数字を見せつけられるとね、やっぱり株をね、こう積極的に買うというのにちょっとね、戸惑いがありますよね、ですから、そうですね、売られないまでもね、ちょっとその積極的な買いがね、まあ、控えられるというようなことですから、どうしてもね、今のような動きになりますけどね、思いませんね。
病気の比較なんていうのはできないんですけれどもね、アメリカの方のインフルエンザはね、
すごいですね、
1万人超えてるんですよ。
大流行だって、
大流行ですよね。
ただそれ、インフルエンザはさ、毎年日本だって結構ね、
亡くなられる方多いですね、
多いんですよね、あの、そういう点であれですけども、まあ、ともかく、中国初のそのあれはね、怖いですからね、なんか心理的にもね、なんか外に出て、
まあ、病気は全て嫌です、怖いですけどね。
私なんかもこうあんまり健康に留意しないのに、先ほどもこの建物に入るのに下のところにアルコールで手を消毒してきたぐらいですからね、
ついちょっとなんか消毒しようかなとか言う気にな
っちゃう。ちゃんとやりますよね、ちゃんとやりますよね、
おかげでインフルエンザがあんまり流行って
ない、そういうことかもしれませんね、
高いのもあるでしょう、
まあ、健康な方はね、それなりの注意でってことでね、あの WHO なんか言ってますけどね、あんまり過敏にならないで。
そうですね、そこ大事ですよね、
そこ大事ですよね、
そうなんです、
だからあのマスクないんですからね、
マスク
買いに行ったわけじゃないんですけどね、見に行っただけで、ね、
10枚は2か20枚ぐらいあるね。
私花粉症なので、
そうそうそう、困りますよ。
だから3ヶ月とか使うんですよね。
ああ、じゃあ持ってきた
ら嫌だなと思って。
まあまあすぐ増産に入ってますからね、すぐ出てくるっていう噂もありますから。
あ、そうですか。
あ、そうだね。
それで株。
はい、ということですけど、先生今日のところはまあ買い手控えっていうことでいいですか。
そういうことですね。やっぱりあの、その基本的にはね、戻り歩調ではありますよね。米国市場だって先週なんかは史上最高値を、更新ですからね、なんで今頃史上最高値だって言いますけど、まあ、そういう動きなんだからね、やはりそれは尊重すべきというか、ついていくというのが基本ですよね。ですから、まあ、東京市はさっき言いましたようなことで、このアジアのその、なんて言いますかね、あの危機感みたいなのがありますから、あるいはそのビジネスがうまくいかないとかね、そういう見方もやっぱり説得力もありますので、本当にね、ガンガン買うというわけにいかないというのはもう認めざるを得ませんよね。その中ででも、その、なんでしょうか、結構ね、買われるべきというか、例えばソフトバンクの株が上がったりね、なんかしてるわけですよ。ですからね、堅調なその上昇、を見せる株っていうのは多数あるような形になってきますから、その辺はちょっと忘れないようにして対応する必要がありますよね。
それはどういうふうな対応ですか。 個別株でこう良さそうなのも
そういうことですね、うん、前も申し上げたと思いますけど株式市場っていうのはほら非常に厳しい状況の中で3ヶ月後はどうなるかっていうようなことを考えますので、うん、今のその新型のね肺炎のその拡大が、数ヶ月以内に止まるんじゃないかとかねまあ、そういうふうになるかどうか分かりませんけども、
ね、
まあ、勝手に思うというところがありますからそれでこう見直してね買いが入ってくると、うん、例えばそうですね資生堂の株なんかもね、うん、今のところは下げ止まった形ですよね、うん、今のところはですよまたさらに下げることもないこともないですけども厳しい動きではあったわけですけども、うん、どんどんどんどん下げてしまうかというとそういう状況にないわけですよね、
インバウンドの代表みたいな、
そうですよお化粧品がね買われないとか、いうようなことなんだけれども株価は、さほどというか今のところその底値で、
はい、
底堅い動きという形にはなっています。
今日は当円高でもあります
。当円高、
うん、そう北山先生のおっしゃることもよくわかります。そう考えます。しかしね、
はいはいはい、
逆にアメリカのことを考えると
アメリカ
ここまで来たら6ヶ月後もうどうなってるかわかんねえやばいなっていう見方はできないんじゃないですか。
選挙とか ね,
ね, そうですね、ありますからね、
まあそうですね、民主党候補が若くてね、
うん、
世代交代を、まあ、叫んでるっていうか、主張してらっしゃるわけですからね、覚えにくい名前だから、言いませんけどね、名前をね、
世代、まあ、バーニーさんもいますけどね、
世代交代となると、トランプさんも世代交代の対象になっちゃうからね、だから、まあ、票獲得するっていうこともないこともないですけども、まあ、現職が敗れるっていうのは、まあ、あんまりないんですよね。
そうですね。
しかもその強力なトランプ大統領でありますから、まあね、ひっくり返ることはないと思いますけど、
うん、
いずれにしても市場っていうのはいろんなことで心配もしますので、うん、まあその辺がね売り材料に時々はなったりしますよね。
時々ですか。
そうですね、また出てきますよね。
そうですね、
さて、うん、今週いきましょうか、はい、先週の銘柄はスマレジ4431でした。3560円から始まりまして今日3590円80円高で終わっております。一進一退ですけれども、
うん、そうですね、まあ、新興市場も全体的にね厳しいというか、
うん、
まあ、さえない動きというような形なんですよね。そのどの市場がどういうふうな動きになるかというのはね、はい、日々こう見ていただきたい指標があるんですが、うんうん、どういうものかというと新値更新銘柄がこう、日々発表されますから、うん、それこそマザーズだとかジャスダックだとかね東証2部だとかね、うん、そういうところ東証1部もそうなんですけどこの東証1部なんかは、まあ100を超えたりも、したり先週はしてましたけれども、うん、まあ、40、50、60とかあれですけど新興市場すぐ分かるのはもう2銘柄とか0だとかね、
うん、
そういう状態になりますからこれ厳しいんだなっていう見方がすぐできますからね、
うん、
新値更新銘柄のリストというか、
はい、
ヤフーなんかですぐ分かりますからね。
一部だけじゃなくてマザーズはどうかなとか
ジャスダックはどうかなとか見ていただくといいと思いますね、うん、ちょっとお休みかなということですよね、はい、
でこれもマザーズの銘柄ですが、自立支援システム研究所1月27日の銘柄
ちょっと、ね、
これが3845円から3540円、ちょっと下げてる日の方がだいぶ多い、
うん、
そうですね、これは何でしょうかね、ちょっと名前がね
ACSL とか
ACSL って言うかな、ドローンのね、
はい、
要するにこうコントロールをね機能をこう専用機能のを研究する会社ですから、
はい、
まあ、地味は地味なんですけどやっぱりその時も申し上げましたけども、やっぱりドローンはやっぱり国が支援して、
うん、
こう、なんて言いますか、需要その他ね、研究開発もね、力を入れていくという方針を示してますから、まあ一つの国策銘柄になってきますからね、今のところはちょっとその、新興市場全般にね、こう厳しくて、この会社も、まあ、株価がねちょっと低迷してますけれども、やはり国際銘柄の一つとして、評価できると思いますけどね、
うんうん、
はい、ちょっとお待ちいただきたいというところですね、
はい、
もう一個ぐらい
いきますか。
はい、野村マイクロサイエンス6254が1月20日の銘柄で、1118円から1050円、これは1月24日が高値ですね。
1350円、そうですね、結構上がりましたよね一時はね、
うん、
ですけども、まあ、ちょっと調整、調整ですから、まあ、調整はちょっと今のところは全般的に避けられない状況ではありますよね。
うんうん、
ですから、これもちょっと待たなきゃいけませんね、またね、あの再起してくるのでね。うんう
ん、でこれまでいろんな銘柄を北山さんに挙げていただいてるんですが、
はいはい、
まあ、北山さんが選びで選んできてくれた銘柄、
はい、
そういうのはじっくりこう見てた方がいいってことですね、こういう時にこそ。
そうですね、あのやっぱり再起力は私は強いと思いますね。
なるほど、
はいはい、
じゃあそういうところで今日の銘柄いきましょうか。
はい、
今日はね、はい、リタリコっていう会社があるんですけどね、うん、
リタリコ6187は、うん、今日2790円13円安で終わっておりますが、先週末2月7日が2870円で昨年来の高値をつけています、
うん、ということはどういうことかというとね、はい、この株は去年だったですかね、取り上げたと思うんですよね、
だいぶ前に。そうですね、
去年ですかね、
去年ぐらいだ
と思います。いや去年ですと記憶は私定かないんで、
おととしだったらなおさら、うん、さ定かじゃないですか。
もちろん
私の手元に7月までしか書いたのがないんですけど、その中にはないです。
そうそうそう、
はい、
その前だからあれなんですけど、はい、いずれにしてもね、リタリコはですね、障害者就労支援とね、うん、あの発達障害児支援事業、これをやってるわけですよね、はい、うん、でこういうビジネスってのはほらビジネスにならないんじゃないかっていうふうにね、うん、まあ、考えられてたわけですけども、うん、リタリコはまあ一生懸命やってね、信頼性を得てですね、あのそういうね、障害児の方がいらっしゃる、うん、ところ、あるいは障害の方々ね、うん、そういうのを信頼を得たとともにですね、まあ、あの公的機関なんかのね信頼も得てですね、うん、ちゃんと事業化に成功していますしね、
はい、
ですからこういうところはもっともっと伸びてほしいということも含めてね、なんかこうやって喋ってると、なんか前回そういうことを言ったような記憶があるんで、
いやこれイタリコじゃなくて他の会社に似たような業種 あったんじゃないですか。
あります、それもあります。
それが今年あげましたよ確か。なんていう名前でしたかね、うんうん、それだったですね、
はいはいはい、
やっぱりいっぱい出てきてるんですよね、うん、こういう会社
いっぱいじゃないよ、
いっぱいじゃない、2つぐらい
、うんうん、ね、そういうことでね、はい、リタリコを取り上げたいと思います、
うん、必要なあれです
ね、ま
あ、
高値は高いですよね、
うん、
高値最高値圏ですよ、
そうですね、う
ん、でも結構北浜さんってこういう最高値圏に来てるまたあえて選ぶって多いですよね。
なんか秘密があるんですよね、それね。
なんかありますよね。
なんかあるんですよね。
最高値だったら諦めちゃいけないってことなんだな。
あの、株は高く買って高く売れって言われますけどね。
あ、安かったら高く買ってですか。
高く買って高く売れっていう言葉もあるっていう。
なるほど、
はい。安く買って高く売れってのは普通ですけど、ね、
うん、
常識はそうですけど、
うん、
非常識なところではね。違う言葉もあるわけですね。
なるほど、なんかあるんだな。ということでリタリコ6187ですね。
そうです。
はい。じゃあ引き続き次のコーナーは北浜さんプロデュース株価分析ソフト卑弥呼の決算。この卑弥呼の決算にも相場のことを聞いていきます。このコーナー、卑弥呼の決算を開発そして販売している証券スクロービジネス瀬島校長にもお越しいただいてます。よろしくお願いします。
はい。こんにちは。
よろしくお願いします。
早速ですが、先週は51ポイント、今週はいくつになってますか、はい、
あ、ちょっと出すの忘れてね。
あらま。ね、
出しますよ。
どうしたの前からこう、1月中はずっと 60%、60ポイント台だった。ね、2月に入って51ポイントに落ちましてね。
はい、今日は、
何ポイントだったかな、見えないですね。
見えないですね。
はい。
はい、
すいません。
これが邪魔になってるのか、
邪魔ですね。今ちょっと操作しています 。これまたマウスが動かないんだ。
58です。
58ちょっと上がりましたね。
ちょっと上がりました、はい、58、ここは相場の節目、次なるお告げをお待ちください、うん、この局面では25日移動平均線のトレンド確認が大切な作業です、
うん、
はは
ー、先週は下降中ですと出ましてね。
そうですね。
今回はポイントが少し上がり、なおかつ節目、これどっちか分かんないってことなんですか、やっぱり。
そうですね、うん、というよりはこの反発出来高も結構伴ってますので、はい、ちょっと上を試行するのかなと思いますが、
うんうんうん、
まあ、買い戻しと売り算、うん、最低売り算の、はい、買い戻しでバッと上げたんだと思いますけれども、
うん、
この勢い続くんではないか、出来高が増えてますのでですね、
うんうん、
続くような気がしますが。
なるほど。また行ってくるんじゃないかなと、はい、僕みたいな人間が考えちゃうんですけど。まあその辺はね、どうなるか。これ会員に なってる方はね、日々見られるんで参考にしていただければと思います。
はい、
そして、 今日はまた卑弥呼が選んでくれた銘柄、今日はあれですか、卑弥呼の剣から選んで。
そうですね、はい、剣から選びました、はい、ちょっと谷のお告げ銘柄なかったので卑弥呼の剣で行ってみました、うん、2月3日、うん、この日はたくさん出てましたですよ、227、8銘柄、
確かに出てましたね。下げ
たとこですよ、ね、
はい、でその中で、まだちょっと反発したばっかり、うん、何日も経っておりませんので、うんうん、2月3日価格ですからあんまり人気の中心ではないですが、ちょっと売り込まれたということで、日本ゼオン、
はい、
4205日本ゼオンを取り上げてみました、うん、2月3日卑弥呼の剣、そこですよ、そこに接近しましたよ、上がる確率が高いんではないかと思いますよというメッセージですね、うんうん、必ず上がりますよというメッセージではありませんので、あれですが日本ゼオン2月3日の翌日寄り付き値が1178円です、うん、まだこれ、上がって反発したばかりですから、まだ利益がいくらだのどうのこうの言える水準ではありません、うん、まだ先を見ていいんではないかと。
昨年のその8月のね、はい、安値のところに接近したところでちょうどね、あのこう買いサインが出たという形ですよね、
うん、そうですね、
そこに戻ったという
ね、1112円でしたねその時に ね、
ですよね、
はい、いや上回ってますけどそこに戻って、
そうそう、そこに戻った、
うん、その時に、まあ卑弥呼の剣はこれがいいよって言ってね、
そういうことです、
ね、まあ、これは短期の銘柄を選んでくれるね、ソフトなんですけども、はい、それに出てきたと。
そこをこの卑弥呼はまあ見てたということになりますよね。
すごいですね。
我々はちょっと忘れちゃいますけどね、はい。
ということで、これ会員になるとですね、いろいろご利用いただけるわけなんですけれども、どうすればいいんですか。
はい。利用料がですね、月々19,800円。詳しい資料を用意しておりますので、ぜひ、資料請求いただければと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481。3589-2481、証券スクロービジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います、うん、お電話お待ちしております
ね、卑弥呼の剣、はい、いいですね、1178円がだいたい1200円、300円近いところまでね、
そうですね、
落ちてるんですよね、大したことしないからね、
まだ勢いあると思います、
うん、
まあ、大丈夫ですね先生、安値で買える形ですからね、はい、
うん、ね、こういうのが、こういう、
株は安く買って高く売れるからね。
今、ご自身が先ほど言った こと
は。なんかさっき言ってるの違いましたか？
いや、別に、似たようなもんです。
そうですね。
新年、新年抜けたところは、高く買って高く売るんですよ。
うん、そういうことですね。う
ん、でもこれ株が安いか高いかって、やっぱり分かんないですよね。
あ、そうですよ、
絶対しかないんだから。
そうおっしゃる通りですね。
うん、
はい、ね。確かに。ね、要するに買いタイミングにあるかどうかということですよね。
そのタイミングです
よね。高値圏にあるところと安値圏にあるところと2つあるということですよね、
うんうんうん、ね、それをしっかりこう定めていきたいですよね、
は
い、
高値圏、
はい、
底値圏では剣、
うん、
そうです、
谷の杉、これが意欲を発揮するということになります、う
ん、ね、それがいろいろ出てきてこれ楽しいんですよね、
はい、
ということでね、北山さん、
はい、
飛び石電機の谷間わざわざお越しいただきました。
なんですか、わざわざ当たり前
当たり前ですけどね、
当たり前ですよ、
ね、番組はある
んです、今日も、ね、気合入ってますよ、僕さっきね、
はい、
このあのスタジオの下には、ね、はい、神社があって、ね、
はい、
そこでね、
ど
うみたいな、
もう終わりになるんですから、やめてください、さよなら、どうもありがとうございました。